いかがお過ごしでいらっしゃいますか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されているJ. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから創世記の学びを続けてお送りしております。今回はその24回目、テーマはアブラハム・サラについて嘘をつく、イサクの誕生、そしてハガルとイシュマエル追い出される。今日の聖書の箇所は創世記20章1節から13節と21章1節から11節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
20章に入りますが、20章は全く必要ではないように見える章の一つです。なぜなら、エジプトに下った時に、サラのことを、彼女は私の妹ですと言って嘘をついたのと同じ罪を、アブラハムがまたここで繰り返しているからです。同じような物語ではありますが、この章はとても大切な理由でここに置かれています。アブラハムとサラは、イサクを与えられる前、つまり祝福を受ける前にこの罪を処理しなくてはならないのです。あなたも私も自分の罪を自分から処理しない限り祝福はないのだということを忘れてはなりません。創世記20章1節から2節。アブラハムはそこからネゲブの地方へ移り、カデシュとシュルの間に住み着いた。ゲラルに滞在中、アブラハムは自分の妻サラのことを、これは私の妹ですと言ったので、ゲラルの王アビメレクは使いをやってサラを召し入れた。アブラハムがかなり南の方に来ていることに注目してください。後にエジプトから出てきたイスラエルの民が入ることを拒否されたカデシュ・バルネアの地を越えています。私はアブラハムは行くべきではなかったと思いますが、彼はゲラルまで下り、そしてサラについて再び嘘をついたのです。アブラハムの告白に注目してください。なぜならこの告白がこの章を重要なものにしていますし、アブラハムとサラが彼らの人生のこの罪を処理するまでは、イサクは与えられなかったという事実を示しています。そしてこの罪はずっと昔に遡ります。11節。アブラハムは答えた。この地方には神を恐れることが全くないので、人々が私の妻のゆえに私を殺すと思ったからです。アブラハムはここでアビメレクについて話しています。アビメレクはアブラハムが自分の妻のことで嘘をついたということに非常に動揺しています。また、アブラハムは神様を信頼していませんでした。アブラハムは神を恐れることのない地に引っ越してきたと感じていましたが、アビメレクは正しいことと悪いことに関する鋭い感覚を持っていました。アビメレクは人格に非常に価値を置き、見たところ神様を知っているようでした。12節、また本当にあれは私の妹です。あの女は私の父の娘ですが、私の母の娘ではありません。それが私の妻になったのです。アブラハムは全部を告白します。本当のことを言えば、サラは私の異母兄弟で、私の妻ですと述べています。13節、 神が私を父の家からさすらいの旅に出されたとき、私は彼女に、こうしてあなたの愛を私のために尽くしておくれ。私たちが行くどこででも、私のことをこの人は私の兄ですと言っておくれ、と頼んだのです。アブラハムは神様に全幅の信頼を置いてはいませんでした。それで彼らが故郷を出たとき、アブラハムとサラは協定を結び、どこへ行っても妻のためにアブラハムが殺されそうだという場所では、サラはアブラハムが自分の兄だということになっていました。アブラハムもサラもそうすればアブラハムが殺されることはないと思いました。この小さな協定を立てて、エジプトでこれを使い、またこの地でも同じことをしました。神様がアブラハムの祈りに応えて息子を送る前に、この罪は処理されなければなりませんでした。これが処理されない限り、イサクは生まれないのです。自分の人生の罪を自分で裁かないばかりに、祝福を受けないでいるクリスチャンがどれだけいるでしょうか。私たちファンダメンタルな教会のリーダーである人たちが自分の人生の罪を告白して処理するなら、リバイバルが起こるだろうと私は正直信じています。罪が処理されない限り、どんな祝福もないと私は信じています。コリント人への手紙のパウロの言葉に耳を傾けてください。第一コリント11章28節から32節。ですから一人一人が自分を吟味して、その上でパンを食べ、杯を飲みなさい。身体をわきまえないで、飲み食いするならば、その飲み食いが自分を裁くことになります。そのためにあなた方の中に、弱い者や病人が多くなり、死んだ者が大勢います。しかしもし私たちが自分を裁くなら、裁かれることはありません。しかし私たちが裁かれるのは、主によって懲らしめられるのであって、それは私たちがこの世と共に罪に定められることのないためです。祝福が教会とたくさんの信者の生活から引き止められているのは、私たちが自分の人生の罪を処理しようとしていないからです。これが創世記20章に書かれている大切な霊的なレッスンです。21章に入りますが、前の章でアブラハムとさらにイサクが生まれる前に罪は処理され、告白され、片付けられなければならないということを見てきました。そして21章はイサクの誕生です。1節から2節。主は約束された通り、サラを顧みて仰せられた通りに、主はサラになさった。サラは身ごもり、そして神がアブラハムに言われたその時期に、年老いたアブラハムに男の子を産んだ。イサクの誕生とキリストの誕生の間に非常に顕著な類似点があります。イサクの誕生はキリストが来られる前に、キリストの誕生の偉大な真理を人類に示すために与えられたのだと信じています。イサクは神様の約束された定めの時に生まれました。そしてパウロは言います。新約聖書ガラテヤ人への手紙の4章の4節。しかし定めの時が、神はご自分の御子を使わし、この方を女から生まれた者、また律法の下にある者となさいました。3節から7節。アブラハムは自分に生まれた子、サラが自分に産んだ子をイサクと名付けた。そしてアブラハムは、神が彼に命じられた通り、8日目になった自分の子イサクに割礼を施した。アブラハムは、その子イサクが生まれた時は100歳であった。サラは言った。神は私を笑われました。聞く者は皆、私に向かって笑うでしょう。また彼女は言った。 誰がアブラハムに、サラが子供に乳を飲ませると告げたでしょう。ところが私は、あの年寄りに子を産みました。ここに非常に大切な真理がいくつかあります。まず最初に、イサクの誕生は奇跡的な誕生でした。自然に逆らっていました。ローマ人への手紙4章でパウロは、アブラハムが自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎の死んでいることとを認めてもと書いています。死の中から神様は命を引き出されました。これは奇跡的な誕生です。そして神様はイサクの奇跡的な誕生を通して、私たちが超自然的なキリストの誕生を迎える準備をされたのですと、マギー博士は述べています。サラとアブラハムは自分たちでは何もできないこと、子供を産むのは不可能であることを認めなければなりませんでした。アブラハムは100歳で、サラは90歳でした。言い換えれば、イサクの誕生は彼らに何もできない誕生でなければならなかったのです。8節、その子は育って乳離れした。アブラハムはイサクの乳離れの日に盛大な宴会を催した。イサクが乳離れする日がやってきました。9節から10節。その時サラはエジプトの女ハガルがアブラハムに産んだ子が自分の子イサクをからかっているのを見た。それでアブラハムに言った。このはしためをその子と一緒に追い出してください。このはしための子は私の子イサクと一緒に跡取りになるべきではありません。イサクが生まれたことはかなりの困難を招きました。ハガルの息子イシュマエルがイサクをからかっていました。ここで私たちはイシュマエルの性質と性格を見るようになります。この時点までイシュマエルは結構良い子のように見えましたが、ここで家族にもう一人の息子が現れたことで、イシュマエルは本当の性格を見せています。ところでこれは、信者が二つの性質を持っているという良い実例ですとマギー博士は述べています。改心するまで、あなたは古い性質を持ち、その古い性質にコントロールされていました。自分のやりたいことをしていたわけです。しかしあなたがイエス・キリストを信じ、改心して新しい性質を受けたとき、そこからトラブルが始まります。パウロはローマ人への手紙7章で、古い性質と新しい性質の間の戦いのことを述べています。ローマ人への手紙7章19節には、私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っていますと書かれています。奴隷であるハガルの息子は出さなければならないのです。11節、このことは自分の子に関することなので、アブラハムは非常に悩んだ。肉体的なことだけを考えるならば、イシュマエルはイサクと同じようにアブラハムの息子なのです。イサクは生まれたばかりで、小さな赤ちゃんは彼のことをあまり知りません。でも、この子イシュマエルはもう何年も家にいて、ティーンエイジャーになっていましたので、アブラハムはこの子に愛着を感じていました。ですから、アブラハムがこの子を送り出さなければならないのは、とてもつらいことでした。もう一度前に言ったことに戻りますが、神様は、サラとアブラハムがやったことを承認されませんでした。神様はイシュマエルを受け入れることはできません。これは罪です。神様はこれを認められませんし、全く認めようともされません。アブラハムにとっては心の痛むことでしたが、この子を送り出さなければなりませんでした。クリスチャンとしてあなたは古い性質と新しい性質の両方の性質と調和して生活することはできません。決断をしなければならないのです。 ヤコブの手紙の中にこう書かれています。ヤコブの手紙1章8節。そういうのは双心のある人で、その歩む道のすべてに安定を書いた人です。このことが今日のクリスチャンたちの不安定さと心もとなさを説明しています。彼らはこの世とも主とも一緒に生きたいのです。彼らは両方をやろうとしている霊的な精神分裂症です。それは不可能なことです。ですからパウロは私たちが自分を捧げるようにと命じているのです。ローマ人への手紙6章13節。またあなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。ここにはあなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさいと書かれています。パウロは続けて、肉の弱さのゆえに律法ができなくなっていることを神様の霊が完成させてくださると言っています。ローマ人への手紙8章の3節から4節。肉によって無力になったため、律法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために、罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。それは肉に従って歩まず、御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされるためなのです。律法は人間の古い性質をコントロールしようとして失敗しました。今、神様の霊が新しい性質に力を与え、律法にはできなかったことを完成することができるのです。ハガルの息子イシュマエルの性格が現れ始めています。この性質こそ、後になって民族全体に現れるものです。自分の兄弟に敵対する民族です。何世紀にもわたるイシュマエルの姿です。もうすでに言いましたが、イサクの誕生には主イエス・キリストの誕生が予告されていますとマギー博士は述べています。神様は突然処女降誕を人間に持ち出したわけではないのです。神様はいくつかの奇跡的な誕生によって私たちを整えられました。バプテスマのヨハネの誕生しかり、サムソンの誕生しかり、そしてここではイサクの誕生です。イサクの誕生と主イエス・キリストの誕生の素晴らしい比較に注目していただきたいと思います。一番目は、イサクの誕生とキリストの誕生はどちらも神様に約束されたものでした。神様が25年前にアブラハムをカルデアのウルから呼び出されたとき、神様はアブラハムに言われました。私はあなたとさらに息子を与える。25年たった今、神様はご自分の約束を果たされました。神様はイスラエルの民に、処女が身ごもって男の子を産むと言われ、やがてメシアが与えられると約束しました。イエス様がベツレヘムでお生まれになったとき、それは予言の成就でした。そのようにこれら両方の誕生が神様にあらかじめ約束されたものでした。2番目の類似点は、どちらの誕生にも約束からその成就までに長い時間が経っているという点です。実際神様が約束されてからイサクが生まれるまでに約25年経っています。キリストの誕生に関しては何世代も遡ることができます。例えばイエス・キリストの誕生については、神様はその方はダビデの家系に生まれると約束されました。 そしてその約束はキリストが生まれる千年も前にされた約束で、人々はそれを忍耐をもって待たなければなりませんでした。三つ目の類似点は、子供が生まれるという誕生の宣告は、サラにもマリアにもどちらも疑わしく不可能と思えることでした。主の使いがソドムに行く途中にアブラハムを訪ねて、イサクの誕生を告げることを覚えておられるでしょうか。サラは笑って、まさか信じられないわと言います。処女降誕においてもマリアは天使が受胎告知をしたとき、ルカ一章三十四節で、どうしてそのようなことになり得ましょう。私はまだ男の人を知りませんのにと言っています。四つ目の類似点は、イサクもイエス様も生まれる前から神様から特別な名前が付けられていました。アブラハムとサラは自分たちに息子が生まれること、その子にイサクという名前を付けるべきことを告げられていました。主イエスの誕生も前もって名前が付けられていたと書かれています。五つ目の類似点は、どちらの誕生も人間が決めた時ではなく、神様がお定めになった時に実現しています。この章の二節には、神様が言われたその時期にサラがイサクを産んだと書かれています。イエス様の誕生についてはパウロはこう言っています。ガラテヤ人への手紙四章の四節。しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を遣わし、この方を女から生まれたもの、また律法の下にあるものとなさいました。六つ目の類似点は、どちらの誕生も神様による超自然的な奇跡でした。そして七つ目の類似点は、どちらの息子も父親の特別な喜びでした。創世記二十一章三節には、アブラハムは自分に生まれた子、サラが自分に産んだ子をイサクと名付けたと書かれていますが、イサクという名前は笑うという意味の名前です。アブラハムがこの名を息子につけたのは、神様がイサクが生まれるとの宣言をされたその時に、彼がそのことを大いに喜んで笑ったからでした。主イエスに関しては、父なる神様が天からこのように告げられています。マタイ三章十七節。また、天からこう告げる声が聞こえた。これは私の愛する子。私はこれを喜ぶ。八つ目の類似点は、どちらの息子も死に至るまで父に従順でした。二十二章でこのイサクが、父によって生贄として捧げられるのを見ますが、このことがイサクに起こったのは、イサクがだいたい33歳くらいの時で、死に至るまで彼は父に従順でした。そして主イエス・キリストも死に至るまで父なる神様に従順でした。九つ目の類似点は、イサクの奇跡的な誕生は、キリストのよみがえりの象徴ですとマギー博士は述べています。ローマ人への手紙4章の19節には、アブラハムはおよそ100歳になって自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎の死んでいることとを認めてもその信仰は弱りませんでしたと書かれています。死から命が出てくる、すなわちよみがえりです。パウロはこのことを強調した後で、さらに続けて、主イエスのことをこのように述べています。ローマ人への手紙4章25節。主イエスは、私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために、よみがえられたからです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はアブラハム、サラについて嘘をつく、イサクの誕生、そしてハガルとイシュマエル追い出されるというテーマで、創世記20章1節から13節と21章1節から11節をお届けしました。 お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は創世記21章12節から34節と22章1節から10節、ベールシェバでのアブラハムとアビメレク、そして神様アブラハムにイサクを捧げよと命じられるをお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。